暑熱対策競馬2週目が、終了いたしました。今日なんか新潟はあんまり暑くなかったみたいなんですけどね、中京はもう相変わらず35度以上の、猛暑日で、でね、12時過んだら3時間、午後3時までその新潟と中京はまあお休みに入るわけですよね。なんでね、ちょっと気象庁でのホームページでその気温の推移っていうのをね、時間ごとにどういう温度なのかなと思って調べてみたんですよ。そうしましたらね、本日、名古屋地方、12時の気温が 36.0、 36度ちょうどですね。でそれから3時間後のレース再開、6レース再開時、15時ジャスト、この時の気温がですね 37.7 度、1日の最高気温をね叩き出してるんですね。そこでレース再開で、昨日の気温ではレースが終わる17時30分まで、ほとんど気温が下がらずですね、34度ぐらいはあるんですね。で新潟は本日ですね、暑くなかったんですけども、それでもまあ30度を超えてまして、12時正午の気温が 31.0 度で、レース再開の15時では 30.9 度、わずかに 0.1 度しか下がってません。で、17時30分は 30.1 度。ですから、もう、ほぼ誤差の範囲ですね。で、その間、馬はですね、ずっと待機させてるわけでしょ。だったらね、やっちゃった方がいいんじゃねえみたいなね。その待機させてる間に疲弊する方がね、心配だなというふうにも思うんですけども、ちょっとね、この小手先の暑熱対策はね、そんなに効果上げられないんじゃないかなと思うんですけども、だから根本的な解決策としては、夏場を設けば休んじまうっていうね、あるいはもうナイターですわね。ただまあナイターの場合は JRA は法律で日没までにレースをスタートさせておかなければならないっていうね、そういう法律があるんで、ナイターやるためには競馬法を改正しなくちゃいけないんでね、なかなかまあ大変でしょうけども、でもまあその気になればね、ちゃちゃってやっちゃうでしょうけれども、まあ今のところナイターはやる気ないみたいですけどね、まあ地方競馬との兼ね合いもあるでしょうから、困ったもんですね。まさかね、こんなね、暑く、日本もね、40度に迫るようなね、夏はそんな気温になるとも、まあ、どうでしょう。20年前までは想像はつかなかったですね。でも、将来的には気温上がるんだよっていうふうには言われてましたけどね。本当そうなったなって感じですね。で、本日なんですけども、本当にね、しげる将軍はまあ3着だしなーっていうね。RG 抜きちゃいましたね。1着でしたが。これね、土曜日のね、豊明ステークスで、10ゼッケンの川田、北さん、ダムールが取り消しましてね。で、日曜日は川田札幌に移動して、RG に乗る、10ゼッケン。で、これどっちなんだろうなと思ったんですけどね。でもね、これまあ、人気だから買っても面白くないなと思っちゃったのが、これ私のまあ、初手からの間違いであって、もう同じ川田の10ゼッケンならね、2分の1で、アルジーヌには従わなくちゃいけないなっていうふうに思わなくちゃいけなかったですね。それであの、リュートステークスのね、ジャスパーグレイトの取り消しもね、まあ結局ですから、今週はこの土曜日に発生したメインレース2件の出走取り消しで、日曜日のメイン全部説明がついちゃうというね、そういうことでした。北サンダムールの、まあ、10ゼッケン川田しかり、入っていたのは7枠ですから、枠は7枠で、 これは名鉄杯とアイビスサマーダッシュともに7枠2着に飛んでると。それからリュートステークスの5枠の旧ゼッケン、まあ、ゼッケンはずれますけれども5枠の外側がアイビスサマーダッシュ、ウィングレイテスト3着につながるというですね。これ10番人気で値千金でしたね。1、2着は1、2番人気でしたけれども、3着のこのウィングレイテストが10番人気でしたんで、まあこれのワイドの方がついていたということで、でジャスパーグレイト、グレイト、グレイトが取り消すと、ウィングレイテスト、グレイテストが来るという、まあ前回はずれますけども同じ5枠の外側で、もうねサービス良かったですね。これね、ほらな、まあ日曜日グレイト取り消したぞ、黄色い帽子で。で、日曜日何入ってんだよ、ウィングレイテストじゃねえか、グレイトとグレイテスト似てっぺんってね、これだよって言ってくれてんすけどね、ちょっとね、アンテナ錆びちゃってましたね。違うこと考えてました。すいません。ダブルトーループの方もね、これはね、なんかおかしかったんですよ。で、今週はね、STB 賞、札幌の土曜日のメインと日曜日のクイーンステークス、これを股にかけた計6頭、これしかいなかったんです。他のレースはダブルトーループいなくて。で、6頭とも、札幌の、土曜日の STB 賞の方に出走しました。でね、エラとハニーコム、テリオス、ララ、ランザローブス、甘い、A プラス、6頭がね入ったところがね 1,2,4,5,6,7 ってなんか均等にね一枠に一頭ずつ入ってんすよ。で、まあ、前にもね、こういうパターンあったなって思い出しましてね。で、つまり、6頭が6枠に入ってるっていうことは、8枠制の競馬なら、2つの枠が余るってことなんですよね。それがまあ、ダブルトルク入ってない枠が3枠と8枠だったんです。だからね、3枠と8枠いいんじゃねえか。3パチって馬券でいいんじゃねえかなと思ってましたよ。でね、メインレース、これ1点ずつ買ったらどうなのかなと思ってね。で、私ね、後半のレースから枠連3パチ1点ずつこれ、ね、100円買ってたんですよ。そしたらね、メインレースでなかったんですけど、新潟のね、ツバメ特別でね、炸裂しましてね、3パチ4000何歩ついてましたね。メインレースに限らずやっぱりダブル登録こういう効能もあんなっていう ね、まあ、今後の参考に、まあ、ちょっとじゃんけんぽんのグーチョキパーからは、それちゃいますけれども、こういう例外的活用法もあるんじゃないかなと思いました。そんでね、3枠にね、ダブル登録いなかったわけなんですけども、そこに入っていた馬がどういう馬かってことなんですよね。これがね、ピューロマジックに飛びましてね、3枠6ゼッケン1着でしたね。それからまあ、シゲル将軍も3着でしたけども、名鉄杯、クイーンステークスも、ともに、まあ、赤い帽子が、2、3着でお金になるというですね、この馬はね相当やばい馬だなっていうのがね、またまた思い知らされましたね。本当にね、はい、で、あともう一つはね、スーサン・アッシャーなんですよ。これ何かって言いますと、まあ、土曜日中京メインの豊明ステークスなんですけども、私が毎週買ってます競馬新聞K馬というね、そのね、ヒットトラックマンの K 野さんっていう方がいらっしゃるんですけどもね、御年64歳で、メディアにはほぼ出てこないですね。あれ、勝ち馬って言っちゃいましたね。K 馬って定年あ、ないのって思いますけどね。で、まあ、そのヒットトラックマンさんが、打つ印がね、まあ、昔からなんですけど、もう20年、ホースニュース馬が廃刊になって勝ち馬に切り替えたんですけども、その時からもうずっとおかしいっていうのは分かってましてね。で、大体それでそれを活用して私はね、まあようお小遣いもらってたわけですよ、はい。で、まあダブル登録に似てんす、その K 野さんの打つまあ、ぼっち20丸です。他のトラックマンさん全員無印なのに、 ある日突然ですね、その K 野さんだけが、まあ前にも話しましたねこれね、二重丸を打つんですよ。まあホースニュース、まあ、安倍光さんみたいなもんですね。かつての安倍光さんも一人ぼっちの二重丸ってね、これキャッチフレーズでしたけども、まあね、その K 野さんはね、もう神出鬼没でね、まあ基本は他のトラックマンさんと変わらずに、政府系の印を打つわけですよ。まあ 1,2 番人気の馬にね、丸二重丸打つんですけども、たまにとんでもない馬にね二重丸ポツンポツンと。で、先週こういうことありました。東海ステークスダノンスコーピオン3枠の6ゼッケンに墓地二重丸、これが出現したんですね。うおっ。で、その場合どうするかというと、隣買うんです、まず。そのダノンスコーピオン本人は、あんまりこれ来ないんですよ。まあ、よくて1年に1回とか2年に1回なんですけども、まあ、隣はよう来るんですわ。まあ、ほぼ来ると言っても過言ではないですね。言い過ぎではないです。だから、ああ、6ゼッケンの隣は5ゼッケンか7ゼッケン。このどっちかだなっていうふうに目星つけりゃいいわけで。で、私はね、その三河本則文の寄せやいいのに5ゼッケンの方の単服買ったんですけども、まあ結果は、案の定というか、やっぱり山人ウルスのね、7ゼッケンがラッパ吹いて1着だったんですよ。竹豊も最近1着するとき結構いい単勝つけんですよね。山人ウルスもまあいい単勝でしたよね。ああ、また今回もだ、今回も隣だったなっていう、めでたしめでたしだったんですけど、まあダブル登録のようにもう2つ効能があるとすれば、隣たまに本人反対行けば翌日か翌週というね、まあそこまで範囲を広げてもいいと思います。で、今週まあと同じことなんですよ。土曜日の中距離メインの豊明ステークス3ゼッケンのですね、スーサンアッシャーに墓地二重丸が出現しました。どうすんの、隣、先週隣来たからまた同じ手あんのかなと思ったら、まあ、ありましたね。4ゼッケンのアクートゥスがラッパ吹いて1着すわ。まあ、それ、まあ、先回りしてですね、ワグレン、47的中に、こぎつけるわけですけれども、やったと思って、ありがとうございます、なんですけど、どうですこれ、同じこと2回やってんすよ。ね、でね、あともう一つ、ダノンスコーピオン、先週、東海ステークス6ゼッケン、墓地じゃないですか。隣来て、かつ、札幌の反対の、札幌日経賞メインレースも、人気薄だった6ゼッケンが2着に入るんですよ。これね、枠連でもね、いい配当だったですね。人気なかったですからね、6ゼッケン。反対も飛んだ。隣と反対。じゃあ、スーサンアッシャー、3ゼッケン、隣来たけども、反対どうなのつったら、反対は来なかったんです。3枠3ゼッケン。でも、あ、じゃあ、翌日だねって言うんで、翌日の日曜日、まあつまり今日ですよね、本日メインレース3枠と3ゼッケンどうなのっつったらね、3着とも来ましたこれ、はい、アイビス様ダッシュ赤い帽子の3枠1着、名鉄杯3枠3ゼッケン3着、クイーンステックスは、まあ、ゼッケンずれましたが3枠の4ゼッケン、ココナッツブラウンが2着、3着とも3枠ですよね。もう笑っちゃうでしょね、だからね、あのね、伊達に550円しないんですよ、あの競馬新聞って。そういうね、なんかね、不思議なね、何かね、魔力がね、まあ、潜んでるっていうかね、こうね、当たり馬券、ほら、取れよってね。まあ、だから、あの、納金はね、なんだこいつ当たんねえなとかね、印、この馬にの印、なんで打つんだっていうのね、深く掘り下げないからね、わからないだけでね。でね、これ私ね、これ話しちゃったじゃないですか。春にね、週報に書いてんで、このベシャリバでも何度かこう説明してますけどもね。そうするとね、まあ来るには来てくれるんですけどね、なんか人気ばっかりになっちゃってね、なんつってね、贅沢なことも言っちゃって。まあ先週の竹豊が結構ついたんでいいんですけど、昔はもうすごかったですよ、片野さんのね、墓地二重丸で。まあたまにしか出なかったもん。おっと思ってね、隣買ったらね、もう12番人気でね、もう3着に入ってね、副賞2600円とかね、うわーなんすよね。もうこっそり買ってね、北総に出ましたよ。もうそういうのがもうね、もうね、毎挙にいとまなかったですね。まあ大体来る時っていうのはもう10番人気以下でしたから。はい。 だからね、まあ話しちゃってすいませんって感じなんですけども、ただ人気はなんですけども、最近ね墓地二重丸出現率がねかなりアップしてるんですよ。ほぼ毎週出してくれるようになったっていう、そういうありがたさもあるんでね、はい、あとね他にもねいっぱいあるんですよ。馬三郎のねトラックマンさん、変なトラックマンさんとかね、変なつっちゃいけませんけども、いい印打ってくれるんですよ。でもね競馬新聞全然売れませんね、本当にね。みんな押し紙でコンビニに並ぶ、競馬新聞はね、たとえダービーの日でもね、全紙売れ残りですね。一部も売れずに売れ残ってました、昔だったらねダービーの日ともなればね、部数増やしてね、100部のところを250部とかそれぐらい入荷したもんですけども、今はねダービーの日でも普通の日でも一部ずつ。まあ結構高齢者、私を含めて高齢者はねリピーターで買う人いるんですけども、これからね世代がね入れ替わって若い人はもう新聞買わなくなるだろうなっていうふうにね思います。まあそれもまあ時代の流れっちゃ流れでしょうがないかもしれませんけれどもね、寂しいなと。これからはこんなにね素晴らしいね当たり馬券のヒント集があるのにね、それもうねみすみす気がつかずに人生を終えちゃうのかっていうね、もったいねえなぁと思う、まあ、そんな気持ちでお話しさせていただいたんですけども、はい、カルロ・ベロチェ、まあアイベス様としては久々にね8枠が馬券にならないのを見ましたね。たまーにやりましたけどもね、3頭ともね結構ね印がねこう打たれていた中で、飛んじゃったっていうのはね、まあ結構珍しいパターンかなと思いましたけども、その中の1頭8枠16ゼッケンのカルロ・ベローチェ、これが何だったのかなっていうね。まああとシング・ザット・ソングもそうなんですけども、これはまあまあ来週以降に残された宿題というふうに、まあ、私はまあ解釈してね、ここは一旦、まあ諦めますけれども、まあもちろん馬券外れちゃったんでね諦める以外ないんですけども、まあ、ちょっと来週以降まで、まあ、覚えておこうかなとは思うんですよ、これはねなんか変なことだと思います。あとまあダブル登録の3枠8枠がツバメ特別で炸裂しましたけども、ただね一つね6頭もいてね6頭も全部出てきちゃったらもうどうなんのよと思いますけどもね、結果的にね6頭のね生まれんボックスしてたらね全然プラスだったっていうこともあるんですね、あれ A プラスがもう12番人気のスポンポンで1着してね単勝4000なんぼついたんでね、もうめんどくせえからじゃあダブル登録6頭の単勝買うかとかね生まれんボックスしてみっかなんつってね、それで高配当取れてプラスになったらまあそれも良かったのかなというふうには思いますけども、はい、まあ、そんな中証文という馬がねえこれもね何なんですかね本当にね。だからねまあ、ある事実を知って週末の競馬に臨むのと知らずに臨むのではね、もう枠順見た時のサブイボの立ち加減が全然違うんだっていう、私もうねそれで当たり馬券にそれちゃんとね結びつけろよってね思われるかもしれない、ね、それがねなかなかねままならないのがね歯がゆいところなんですけども、ただねもう週末も枠順見るたんびにサブイボ立ちっぱなしなんですよ。チンポは立たないですけどね、なんでこんな枠順になるのっていうね、で豊明ステークスの8枠なんつうのはですねまあ異常な枠だったなっていうふうに思いましたね、これだけ3歳馬でね3歳馬が同居してね、なんかねだからまあ、今日のところは馬券にならなかったけれども来週以降でしょっていうねそういうなんか一筋の光は私勝手に見えちゃってるんですけども、これは単なる妄想でしょうかね、あとね、ミャクミャク。大阪博のあの気持ち悪いキャラクター。これもいつもお話ししてますけれども、ホームページ上に、毎週1枚ずつスナップ写真、毎日ですね、掲載するんですよ。これやばいっすよ、本当にね。 今日はね、神戸港のね、港のね、岸壁からね、船をバックにね、船長とおぼしき人と、あとまあ他何名かのクルーと一緒にミャクミャクが写ってるっていう写真だったんです。船か海か、ね。でね、土曜日、豊明ステークスにキャプテンシーっていう馬がいましてね、兄貴殿は、あ、これがキーだぞ。で、乗ってたのがね、バデルっていうあの、フランスから来た、あの、短期免許で来た外人ね。今日、名鉄杯、ラッパフィティ1着で単勝2000円超。で海で、松岡正美なんですよ。海。で、テイムスパドのテイ。船。ね。これは、あと72日間、まあ、写真アップされるでしょうから、まあね、興味のある方は、ミャクミャクのがどういう写真アップするかっていうのも、チェックしてみてください。はい。そんなわけでした。どうも、日曜日の競馬、ご苦労様でした。